2006年9月5日、ここは弁護士会館です。東京の弁護士会館に来ています、これから記者会見が始まるところです、その様子を生放送でお届けいたします。
いわゆるテロを許さない、共同アピールの、会見を始めさせていただきたいと思います。本日の司会進行、および事務方を担当しております、私白石と申します。はじめに私からですね、今回のこの共同アピールの取り組みについての経過等を簡単に説明をさせていただきます。で、先ほども申し上げましたが、その後本日呼びかける12名の方の中から7名の方にご出席いただいておりますので、順次ご発言をお願いしたいしているという、そういう大体予定でおります。それでは最初に全体の経過等を説明させていただきたいんですけども、実はですね、今回のこの共同アピール、発案されたのが、8月の24日か25日ぐらいです。で、結構内情みたいなこともお話をしてしまいますと、今日は、ご出席いただく海外旅行って旅行じゃなくて海外の取材で9月1日から、不在となっております鎌田聡さんと、何人かの市民の方がですね、どうもそのいろいろなその政党であるとか、平和団体であるとか、それから、労働組合であるとか、今までであればこういう問題が起こった時に、発言なり、一定 の, その抗議の動きをしている、そういうような、大きなところが、ほとんど動きが見えないと。だけれどもこのままでいいのだろうかと。で、確かに新聞各社は社説等で取り上げられていた経過がございますけれども、いわゆるその在野 の, その市民グループであるとか政党であるとか、あるいは労働組合がほとんど、この問題を取り上げないという状況で、果たしてこれでいいのだろうかということで、なんとかせめて声明だけでも出したいということで、やりますということになったわけですけれども、実際にじゃあどうやって、運動を進めたらいいのか、要するに、動く手足がないということで、実は私ともうあと、一人の、特に何て言いますか、有名では何でもない人間にですね、白羽の矢が立って、事務方をやってくれとということになって、最初は、やるとどうも大変だからやめとこうということで逃げたんですけれども、やっぱりこういう状況を、私も黙っていられないということで、じゃあお受けしますとということで、事務局というよりは事務方と呼んでおりますが、今回の共同アピール、の運動について、始めました。で、最初に何人かの方にやはり、呼びかけになっていただかなければいけないということで、鎌田聡さん、それから吉永聡さん、はじめ何人かの方にお声をかけて、最初は4名の方が、お名前、呼びかけになってもいいということで、出していただいて、それで、実は、インターネットのメーリングリストに、いろんなつてをたどって流し始めました。それが8月の28日、先週の月曜日です。で、その日の午後からですね、私の実は個人の、メールアドレスが連絡先に出ているんですね。本当は個人のメールアドレスとか個人の携帯電話出したくなかったんですけれども、全く個人で始めたもんで、私の個人のメールアドレスを載っけたんですけれども、そこに賛同するという声が、私からすると殺到し始めました。で、結果として呼びかけ人の方もご覧になっていただくように12名の方に、広がり、で、本当であれば大きな組織であればね、例えばこういう方に呼びかけ人になっていただこうということで、リストがあって、そういう方に一斉に、お流しして、で、一定 の, その呼びかけ人が揃ってからスタートということなんですけど、実は今回の運動についてはこの1週間10日の間に呼びかけ人の方にもお声をかけ、それから賛同人の方も、徐々に、広がっていくという、そういう形で取り組んだのが実態であります。ですから本当に全てが個人の積み重ねの中で行われた、運動です。それで本日に至りました。で、すでに8月15日から、もう一定の、月日が経っておりますので、今日自体の会見というのも本当は寄与しているのかなというふうに思いますが、そういう経過の中での取り組みであったということをぜひご理解いただければというふうに思います。で、実は昨日ですね、改めて各政党のホームページ それから、主だった労働組合、特に出版、言論関係に関する労働組合、それから平和団体の、ホームページ、一通りもうちょっと全部念のため、閲覧をしてみました。そうしましたら、8月15日の、首相の休み参拝のことについては当然のことながらどこのホームページでも触れられているんですけれども、この加藤浩一代議士の問題については本当に一言も触れられていないんですよね。でこれでいいのかということが、そもそも今回 の、 この共同アピールの出発であり、目的であります。加藤さんから、それぞれご発言をお願いしたいと思います。ではよろしくお願いします。
フリーライターの斉藤隆夫です。今白石さんが言われた考え方に同調、非常に共感をしまして、名を連ねさせていただきました。当初から事件があった時からですね、その周囲の人たちだとか、例えば街を歩いていてもこのことに対する懸念であるとか不安の声が何だかほとんど聞こえてこない。しかしこれは本当に恐ろしいことだと思っていたんですね。で、これほどの事件にもかかわらず、元々の原因を作ったと最初から思われていた小泉首相はもうさっさと夏休みを取ってしまって、つい先頃になるまで一言もコメントをしなかった。で、最終的に一応コメントは してくれましたけれども、通り一遍のことだけで、あとは原因を作ったあなたの責任はどうかというような問いかけに対してはマスコミのせいだと、全てマスコミに押し付けたわけですね。9.11 をはじめ何かテロがあるたびにひるむなとか、テロには屈しないと、挙句イラクで人を殺させさえした首相がこのことについてはほとんど何も反応してない。どうしてこっちのテロは良くて向こうのテロはいけないんだかちっとも分かんないですね。むしろ喜んでるんではないか、こういうことがあるということを歓迎しているように私には思える。そしてまたもっとやりきれないのは小泉首相や安倍さんではない、私たちこの自由な言論を積極的に守っていくべき国民の側がむしろこうなることを歓迎してしまってるんではないか、むしろ何も言えない世界を望んでしまいつつあるのではないか、そしておそらくこういう会見をすれば必ず考えられるであろうせせら笑う声が今も聞こえているような気がするんですね。つまりこういう何か大事なことに対して一生懸命やることを上から見下して、嘲笑ったりせせら笑ったり、これ霊笑主義というんでしょうか、シニシズムというんでしょうか、こういう世相というのはまさにそのファシズムとともにあるものだろうと思います。おそらく僕らが考えている以上にこの事件は重大、今後の歴史、日本の歴史にとって重大なことになると思われ、そのことを危惧するためにゆえに私は今日参加させていただきました。ちょっと余談ですけれども、あくまでも一つの政党、与党とはいえ政党の総裁選に過ぎないものが、あたかもその国民投票による大統領選挙のような形でマスコミに取り上げられ、そこでの公約があたかも既定路線のように語られている現状、そして、先だっての防災訓練では米軍の参加が、これまた事前に明らかになっていたにもかかわらずほとんどろくに報道もされないまま、さまざまな反対運動もあったけれどもそれまた伝えられないまま、当然のように米軍が参加してきている。これと米軍再編、今後の戦時体制、これを結びつけるなという方が私には不自然だと思っています。そういう中でこの事件が非常に重大であることを改めて強調しておきたいと思います。以上です。
ありがとうございました。じゃあ引き続きまして菊池由美さん、よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。環境や平和をテーマに、執筆や講演、翻訳をしている菊池と申します。私が今日ここにいる理由というのは、911事件がそもそもの始まりです。あの時にブッシュ大統領は我々につくのかテロリストにつくのか決めなさいと言いました。その時に一番にブッシュ大統領についていきますと言ったのが我が国の首相小泉首相でした。 そして今回このような事件があった時に、どうなってるんでしょうか。私は自由に物が言えなくなったならば戦争がやってくるっていうふうに思っています。で、戦争するのには、2つのことが最低必要です。1つは戦争をする費用、お金ですね。それからもう1つは国民の賛同、この2つが必要だと思うんですけども、今アメリカが行っている、テロとの戦い、対テロ戦争ですね、これがどうやって、できるようになったかというと、一つは911事件をきっかけに戦争反対という声を一切上げさせない。で、私はアメリカに友人が多いんですけれども、あの時9割の人が戦争に賛成、報復の戦争に約9割賛成しちゃったんですよね。ところが直接アメリカ人に聞いてみると、そんなことはない、本当は反対なんだけれども声を上げられないんだっていうふうに言っていました。ということで、戦争反対って言いたくても言えなくなってしまう、そういう社会は必ず戦争を許してしまいます。もう一つ、戦争するお金の方です。これは日本がアメリカの国債を買い続けるということを通して、赤字の米国債ですよね、米国債を買い続けるということで、日本がアメリカの戦争を支えるというふうに考えています。そういう意味で今イラクで、あるいはアフガニスタンで、そして今度イランを攻撃すると言っていますけれども、今までに亡くなった方の責任というのは、私は日本もすごく大きな責任があるというふうに思って、今日ここにいます。昭和の初期にこういう事件が起こった後、まもなく226事件が始まり、そして戦争に突入していきました。今その時代ととっても似ているのではないでしょうか。私も言論人の端っこにいます。今ここで声を上げなかったならば大変な時代がやってくると思ってます。大変な危機感を持って今日遠く鴨川から駆けつけました。どうもありがとうございます。
続きまして田中さん、よろしくお願いします。
私は山形県酒田市の出身ですけれども、加藤浩一さんは隣の鶴岡の出身なんですね。で、うちの実家も89歳のおばあちゃん一人なんで、なんか近くにいる姉たちは自分のところは大丈夫なのかということを心配したみたいですね。で、大丈夫とは言い切れないものがあるわけで、その辺が本当に他人事ではないという感じがしています。で、私もずっといろんな形で政府批判なんかしてきましたけれども、小渕さんの時にはですね、彼氏は一応鳩派、随分汚れた鳩ですけども、鳩なんですよね。で、小渕さんの時にはどっかのパーティーで会ったら捕まって握手を求められて、批判する人も必要だからっていうようなことを言ったんですね。だからやっぱり鳩派っていうのは、加藤浩一もそのあれでしょうけども、問答無用ではなくて問答有用の立場に立つ。で、高派っていうのは小泉安倍というふうな人たちは問答無用の立場に立つわけですね。で、その小泉になってから私に対する変な電話や手紙っていうのは格段に増えました。で、そういうことを身内の人間は知ってるから、加藤浩一の事件というふうなものを他人事でないというふうに思ったんでしょうけれども、その問答無用か問答有用かという立場なんですね。で、メディアっていうのは言うまでもなく問答でいわば食べてるわけですから、私たちと同じく問答無用のタカ派っていうのは敵であるはずだと思うんですね。で、安倍晋三なんかはなんか戦う政治家みたいなこと言ってますけども、彼の相手というものはリベラルというふうなことを言ってますよね。市民リベラル、それはつまり加藤浩一というふうなものが安倍なんかの戦いの相手なんだろうと。そういう意味では小泉安倍というものに対して変な幻想を持つことなく厳しく戦い続けると、まさに問答有用の立場に立って 戦い続けるということでないと私たちと共にメディアも消滅するだろうというふうなことを申し上げたいというふうに思います。
続きまして、石坂圭さん、よろしくお願いします。
こんにちは。お集まりいただきましてありがとうございます。私は漫画家の石坂と申します。例えばですね、私今日ここの会見に来ていることを親に言っていません、言えませんでした。親ね、心配するんですね。余計なこと言うと今何が起こるかわからない、やめときゃって、名古屋弁ですからね、いかんときゃとかっていうに決まっているんですね。彼らは戦時中に要するに物が言えない、何か余計なことを言うとどれほど恐ろしい目にあったか、これは骨身に染みて分かっているわけです。やらない方がいい、どういう危険なこと、どういう怖いことがあるかということをその時代の空気を知っているんですね。今それに近いということも嗅ぎ取っているんだと思います。おそらくね、ここにいらっしゃる方、表現であったり報道であったり携わっている方、皆さんご承知だと思います。言論何でも自由だと言いながら、厳然とこれ書いちゃうとまずいなとかやばいなとか、タブーはありますよね。ちょっと自粛して物を言っておいた方がいいことがあります。ここ数年でそのハードル式というのがものすごく変わりました。前はこれくらいの発言大丈夫だった、ところが今これくらいのものの言い方をしても非常にまずい、ものすごい攻撃を受ける、バッシングに受ける、これは言わない方がいいというふうに先にもう引っ込めるぐらいですね。私も漫画を書いててよくわかります。以前だったら書けた表現、セリフ、絵というものが今もうとっくに消えています。それがどういうことをもたらすのかということはですね、ほんの少し前の半世紀前のこの国を見ればですね、一目瞭然だと思うんですね。私はそれが大変怖いですし、何とかしなくてはなと思います。漫画家ですから、すごく大雑把にちょっと横着に例えるのをお許しください。私親族が半分中国籍の家業です。いくらかね、中国人の気質わかります。小泉さんは人事みたいにですね、話せば分かってもらえる、理解を求める、もしくは他国の干渉は勘弁してほしいみたいなことを言いますが、中国人にこの国の首相の靖国参拝が理解できるわけがない。漫画的な絵で光景を思い浮かべてくださいね。もし今年に1回アメリカで原爆祭りということをやっていたらどういう気持ちがするか、この国の人が。8月6日にブッシュさんがですね、シャンパンを抜いて、おめでとうという、原爆いっぱい人が死んだけれども、それによって戦争の終結を早めて民主化をもたらして素晴らしい化学兵器、科学者たちに乾杯と言って歌って踊っていたら、この国の人どういう気持ちがするか、やめていただきたいと言います。それくらい、アジア諸国にとっての安くには私たち皮膚感覚が違うと思います。でもそうやばいこともですね、漫画家だからということで逃げ場をいっぱい作って物を言うようにはしてたんですけれども、これ今後はやっぱりもっとそれがですね、表現が脅かされるだろうなということを危惧しています。これ仕事に関わることなので何とかですね、漫画的にでもですね、発言ができるように、できるうちにぜひ皆様にも連携していただきたいと思います。これここの時点でのこの加藤さんのこれを見過ごす、見落とす、見て見ないふりで先に行くということは次の時代にもっとひどい状況になるだろうと非常に危惧しています。
ありがとうございました。じゃあ続きまして西川重成さん、よろしくお願いします。
どうも西川と申します。平和遺族会全国連絡会の代表ですが、それからもう一つは、憲法を大事にするもう一つの政教の会というのがあります。意見訴訟の支援に関わっている、そのような関係の中で常日頃憲法学習というのを提案しているとやっている人です。地味ですけれども、地元で憲法学習をずっとやっています。そういう意味でたまたまですが、9月の29日に言論の自由の第21条を私が話をすることになっております。チラシを公開しましたね。そういうことを準備している中でこの出来事が起こりました。まさに戦後61年の節目の中で、しかも 8.15 の夕方に、特定の立場、 がまた特定の立場と自ら思ったであろう加藤さんに対するこういう形の驚くべきということを起こしてしまった。で首相自身は8月15日参拝しましたので、まあ、官邸でですねもう休み入って休んでいたはずです。16日の朝刊にそういうことが出ておりましたね。その時私たちは16日の12時から1時間首相官邸前でマイク持って首相の参拝に対する抗議をするということでやり、で抗議声明を内閣に届ける、まあ、こんな最近の出来事ですね。まあ、したがって事柄の重要性ということは言うまでもなく同じ思いでおります。そして今後のことを考えますと非常に地味ですけれどこれまた歴史の事実に関わることです。金大中大統領が就任した直後と私は思うのは同じクリスチャンなんですが日本はまだ戦前が終わってない。私はこれ古典的な名言だと思っています。日本はまだ戦前が終わってない。何をおっしゃっているかというと日本をよく知っている金正大統領のこと私が解釈しているんですがこれは戦後ずっといろんなことありましたけど天皇制とか靖国思想あるいは国家神道体制言ってみればそういうふうなことが克服されていない日本なんだという意味だと私は解釈して本当にその通りだと。つまり私たちの責任は非常に大きいと、まあ、常にそういうふうに考えている立場です。それからもう一つ報告しますと常に地味なことばっかりですが1930年でのある学者がこう言っています。暗夜の予兆の年である暗い夜が始まる年だと。まさに日本の1930年以降何があったのかというとですね、あらゆる領域の自由が奪われました。そして浜口市長は30年の、11月14日に東京駅で重症なような翌年亡くなりましたね。それから32年には犬飼市長が暗殺されますね。そして学問の自由が京都大学で起こりましたね。こういうわけで33年の滝川幸俊行進事件です、辞職を要求されますね。今考えまして戦後61年の今日本当に暗夜の予兆といいますかもうすでに始まっている。イラクに加担した日本は戦前ではない戦争に突入しているそのような思いがあります。したがってもう私のまとめは一言で言えばそういうことを許してきたのは一体誰なのか。決してただ内閣だけを批判してもいけない。平和遺族会全国連合どうあるべきなのか、政教部の関係の私はどうあるべきなのか、あらゆる市民運動にいろんな意味で関わっている私としてはどうあるべきなのか、そんなことを考えているわけで私も黙っておれないと思ってた時にお知らせがあって、関係をしてそして今日はここに立っております。そうした意味でお互いに、今日呼びかけの私たちですけれどもただ呼びかけじゃなくて本当に体張っていかなきゃいけない状況というとはっきりしております。私の連れ合いも留守番しながらいろんな電話をもらっています。驚くべき電話の集中攻撃ですね。こういう状況に対して本当に両親の自由の基づきで体張ってやるべきことは何なのか、お互いに連れ合いと話しながら今日ここに立っております。そうした意味でお互いにしっかりやりましょうという思いを皆さんと分かち合いながら私のささやかな報告と私自身思っている課題について申し上げました。以上であります。
ありがとうございました。続きまして奥田俊丸さんよろしくお願いします。
どうもこんにちは、ピープルズプラン研究所の共同代表をしております、小倉俊丸です。最近私の、市民運動 の、 今年の秋の課題というのはもう共謀罪反対の運動を中心にこう取り組んでいくということでやっているつもりでいますけれども、実はこの、共同アピールの呼びかけ人の話というのはやはり8月の下旬に、横浜で行われていた、銃器ネットに反対する市民運動 の、 合宿セミナーのようなものがあって、そこに参加した時に呼びかけになってほしいというふうに言われて、その場で即座に、なりますというふうに言ったんですが、実はこの8月15日の、この事件が起きた後、ずっとその状況を見ていてすごく嫌な気分がずっとあったんです。嫌な気分というのはなんかこの嫌な気分というのは前にも経験があるなという嫌な気分だったんですが、実は僕は今もですけれども、職場が富山です。ずっと富山に長いこと住んでいたことが こともあって、いわゆるその保守的な土地柄が持っている抑圧的な雰囲気っていうのが、まあ、なんかあの分かるんです。で実際にその、まあ、今からもう10年以上前ですけれども、富山の、県立美術館で、昭和天皇の、写真を、まあ、使ったそのコラージュの作品っていうのがあって、これは一旦展示されたんですけれども、右翼の総攻撃にあってその展示を、撤回をして、非公開にして、さらにその後これはもうあの戦後の日本の美術館資料は初めてですけれども、一旦買い入れた作品を、売ってしまった。でさらに、その作品が、掲載されている美術館のカタログを全部、非売品にして、さらにその後焼却処分にして、そのカタログが所蔵されていた県の図書館からそのカタログを、非公開にして、いった。でそのカタログも図書館のカタログも実は右翼に破られたりしているっていうことがあって、でずっと僕はその問題に関わって、非公開に対する公開運動、それからその後裁判なんかをやっていたんですが、その時の、富山の、地方の雰囲気、つまりその、行政であるとか、つまり地方政府、それから、議会の雰囲気というのは非常に今のこの、加藤浩一事件で起きている全国的な状況と非常に似ている。全くそのものが言えない状況ができてしまう。そしてその美術館はその後一切その社会的政治的な問題に関わるような作品を購入することも展示することもできなくなってしまっている。で今日のこの共同アピールの中にも、ありますけれども、1961年、島中事件というのが起きました。でこの時に、事件の発端になったの、が、風流無端というあの小説だったわけですけれども、じゃあこの小説その後日本で、再発売されているのか、どうなんでしょうか。お読みになった方はいるでしょうか。で非常に有名な小説です。でも非常に面白い小説なわけです。で一旦こういう事件が起きると結局のところはその後、現状回復できないんです。で常にその起きてしまった事件のところで、なんかその言論がその押し戻されてしまう。だから風流無端であれば、その、夢の中の話だけれども、まあ、なんか革命のようなことが起きてその天皇の首がコロコロと転がるというなんかそういう、シーンがあるわけですけれども、そういうようなある種の風刺的なことや面白おかしい話っていうことすら書けない。でそんなことはその、ある意味で言えばその文学芸術の中で言えば当然、表現としてあって、いいことだけれども、それすらできない。できなくなったのは1961年だとすれば、そこから私たちは一歩も先には進んでいなくて、じりじりと後退してきているという状態なんじゃないかというふうに思います。そのことを非常に僕は危惧しています。そして今この、時点で加藤さんに対するこうしたその、テロが起きたということは今会見の問題が非常に重要な問題になっていて、靖国の問題もそうです。で僕なんかは象徴天皇制も含めて天皇制というものは廃絶すべきだと思ってますし、まあ、そういうことで言えば憲法に象徴天皇制あること自体はけしからんというふうに思ってますので、だけどもそういうようなことすら議論にできなくなってしまう。まあ、僕みたいな人間が発言するのはいいんだろうけれども、国会の中であるいはその政治家が、あるいはその与党の議員が、天皇制いらないんじゃないかみたいなことを言えなくなってしまう。そういうような恐ろしさというものをひしひしと感じています。 ですからこうしたことが起きることによって、そして政府も含めて、沈黙することによって、この後のその会見も含めた日本の中の言論というのは確実に歪められてしまうだろう。でそれを許してはいけないという気持ちでいっぱいです。差し当たり以上。
ありがとうございました。それでは最後になりますが、内田正俊さんから、ご発言いただきますが、実は一番最初の発起人の一人になっていただいたんですけれども、若干この、共同アピール、訂正も含めてご発言いただきたいと思うんですが、例えば非常に私どもこれ、微妙にいくつか直しているところが、いろんなご意見ご指摘があって直しているところがあるんですけど、例えば1行目の61回目の終戦の終戦を本来は敗戦にしようとか、いくつか漏らしているところもあるんですけど、ちょっと重要な点が1箇所抜けていたので、その訂正も含めてご発言お願いいたします。
平和の日を靖国の闇へ、キャンドルコードの事務局長の内田です。私は各呼びかけ人、賛同者、みんな共通のことだと思いますけれど、今回の事件そのものよりもですね、その後の反応が非常に遅いということについて危機感を感じておりました。今日、こういう形で、アピールを出して運動が始まるということについて大変良かったと思っております。1989年、昭和天皇が亡くなった後に、長崎市長元島仁さん、彼が昭和天皇の戦争責任について言及しました。でその後彼が右翼に狙撃されまして、あの時はですね、長崎で集会がありまして、長崎は民主主義の危機に際して発信するという形で集会がありました。私も行きました。日弁連会長の声明と東京弁護士会の会長声明を持ってその集会に参加しました。今日この会合、これがここでアピールを出してこれでおしまいというわけではありません。それぞれの人々がそれぞれの職域において、地域において、やや遅かった運動でありますが、これからこの表現の自由を確立するために、両言のようにこういった運動が広がることをですね、の第一歩としたいと思っております。実はこういった問題こそ弁護士会が発言しなくちゃいけないんですけれど、ちょうどたまたま休みに入ってたというようなことと、事件のその中身がですね、必ずしも明確でなかったということから動きが鈍かったんですが、弁護士会としてもこの問題についてアピールを出し、そして日弁連会長を先頭にしてデモすべきだという提案を憲法委員会なり人権委員会にしたところですね、全国各地からのメールでそれをすべきだという意見が出ております。今週から来週からそういった委員会がまた再開されますので、我々も当然そういう活動をすると思います。佐田さんにはぜひとも山形から発信するという集会をですね、加藤浩一邸の前で集会をすると、そういうようなことも考えた運動をですね、決してこれから遅くはない、これまだ遅かったけど決してこれ手遅れではない、これから全国各地でそういう運動をすることによってですね、この問題に対する怒りを表現することができると思います。みんな怒ってると思います。ただその表現をする場がなかったと、そういった意味で今日白石さん、伊藤さんたち、そういった人たち ご苦労さん、ご苦労本当に託したいと思うんですけど、そして私はこの宣言の中でですね、やはりこの元島長崎市長に対する狙撃事件、これが抜けているというのはやっぱりこれまずいと思います。ですから今日参加されたその呼びかけに全員の同意を得てですね、この戦後だけでも我が国のうんぬんと中に、1989年の元島仁長崎市長に対する狙撃事件、